ちは。薬剤師人生4万8000時間に面白さとやりがいを見つけ出す、薬学で患者を語る薬剤師太蔵です。今日も薬剤師の仕事に面白さとやりがいを感じておられるでしょうか。この音声配信では薬学で患者を語るというテーマで、日々の現場で感じたことや薬剤師という仕事の面白さを共有しています。さて、連日ですね、AI 薬歴の導入を、僕が控えていることもあって、AI 活用の、視点での薬局の話を、薬局や薬剤師の、働き方というか、関わり方みたいな話を、させていただいてます。で、今日もまた引き続きですね、AI の話、いろいろとちょっと考えていることが頭に浮かんでいることもあって、AI の話をしたいなというふうに思っているんですが、AI 薬歴、実際、まだ、本稼働には至ってはおらずですね、デモの様子を見せてもらって、で実際、来月から本稼働に向けて今準備を進めている段階にあるというところなんですけども、 AI 薬歴本当に優れた機能だなというふうに思うところがあって、こう薬歴をこう音声入力、音声を録音した内容をもとに、きちんと話者を仕分けて、で内容をソープで整理して、綺麗なこう薬歴を仕上げてくれる、とても優れた機能だなということを思って、デモの、こう様子を見せてもらいました。で、これは活用の仕方次第で、うまく活用できるかどうかというのを左右するというのは今までの話の中でもしているんですが、 AI の特徴というのも、使う上では押さえておかないといけないなというふうに思っています。で、AI の文章を見ていると、もちろん薬学的な観点で、こう、アセスメントをしたり、プランを考えて提案したような内容を文章として綺麗に生成してくれるような、アウトプット、出力をしてくれるわけなんですけども、こういった文章を見てみると、AI がさも何かこう、薬剤師の持つ専門性の、ある知識、これらを使って、患者さんの情報を、読み解いて、思考し、で、文字を出力しているかのように感じる、ところもあります。まるで意思を持った、何かが、その文章を生成して、作り出しているかのような、錯覚を覚えるわけなんですけども、 AI の、そういった様々な働き方を持つ AI があると思うので、一概に全てというわけではないんですが、少なくとも文章生成をする AI の特徴としては、 AI 自身が何かを考えて、文章を生成しているというよりは、その様々な情報源をもとに、この、文字を出力しようと思ったら、その次の文字はどんな文字を並べるのがいいんだろうかということを計算して出力しているというのが AI の仕組みだというふうに言われています。なので、世の中にある様々な情報源というのをもとにですね、その中で、こう喋っている内容とかを踏まえて、どういった文字列をアウトプットするのが一番いいものなのかということを、情報の中からある種平均値を取るような形で、並べている、文字がこう並べ立てられているというのが一つ特徴になることなんじゃないかなというふうに思います。なので注意しないといけないのは、思考をしてちゃんとその目の前の患者さんのことを見立てて、文字を出力しているわけではないということです。ただ、平均値を取った時になかなか大きく外れたような、アセスメントにはならないというようなところもあるんですけども、大事なところは、その内容の良し悪しということ、それと正しい間違っているということはもちろんすごく大切なんですけども、ちゃんと自分が考えた内容、自分がこの目の前の患者さんを見立てて、考えた内容が文章として出力されているのかどうか、ここをきちんと見極めながら使わないといけないなということを思います。思考を止めてしまって AI に、全て、委ねてしまうと、 AI も思考しない、薬剤師も思考しない、誰も思考しない状態で患者さんを見るというような状態になってしまう。そうなると患者さんの治療の方針を誤ってしまったり、実際、患者さんのことを薬剤師が見ているようで誰も見ていないというような状態も、生まれてくるのではないかなというふうに思います。だからこそ、先日来語っている通りですね、薬剤師の思考を患者さんの対応する前から始めて、患者さんの対応しながら考えて、 AI のアウトプットを、見ながら、自分の思考、したこと、考えたことと照らし合わせて、 直すべきところを直す、そして自分の文章に最終仕上げて、記録を残していくということ、こういったことを行っていくことが AI を活用して、患者対応をしていく、より良い質高い薬学的な観点での介入をしていくという上でとても重要になるポイントなんじゃないかなというふうに思います。何も考えずに仕事が終わっていくというのは、正直言うととても楽ちんなことだなというふうに思います。ただその楽ちんというのはとても厄介なものでして、人というのは僕は静寂な生き物、弱いものだなというふうに思ってます。だからこそ目の前に楽な選択肢が用意されると、その先に見える道が続いているところが地獄の道に進むものだとしても、ついつい楽な道を進んでいってしまうのが人間というものじゃないかなというふうに思います。僕も自分自身のことに置き換えてみた時に、日々の食生活であるとか生活習慣のこと、こうやった方がきっと健康にはいいんだろうということを分かりつつも、ついつい、味の濃いものを食べて美味しいものを求めてしまう、目の前の、美味しさや、運動をするしんどさから逃れるための言い訳みたいなところに進んでしまうような自分がいるのも実際事実だなということを思います。で、なのでこの AI を使っていくことで、その綺麗な文章が生成されて全てを委ねられるような感じ、そういったところに飲み込まれてしまうと、とても危険なリスクも伴うものだなというふうに思います。だからこそ AI をただただ薬歴のシステムに導入していくということだけではなくて、そもそもこれは何のために使うものなのか、これを取り入れることで一体どんなことを改善するのか、業務が効率になって楽ちんになる、本当にそれは達成したい目的なのか、きちんと、この導入する意図や目的、薬剤師として一体何の仕事をするのが僕たちの役割だったのかということを改めて考え直すきっかけとして、この AI 導入というのを考えていかないと大きく、失敗をしてしまう要素にもなってしまうんじゃないかなという危機感もあります。だからこそ今、本格的に、自分の勤める店舗で AI 薬歴の導入を進めて、実際に運用していく前に、いろんなことを考え、そしてスタッフたちとも共有しながら、上手にこの AI を使うということ、これを達成できる体制であるとか、薬剤師としての役割の見直しということを、行って、AI を上手に使える、薬剤師というのになっていけるように、したいなということを思って今日もお話をさせていただきました。今日の放送が AI の、特性を踏まえて、薬剤師のやるべきこと、一体何なのか、楽な道に飲まれないために準備をしておくことの大切さということについて、考えていただく、気づいていただくことにつながれば嬉しいなというふうに思います。今日の放送が良かったなと思っていただける方、フォローやいいね、コメントをいただけると放送を続ける励みにもなります。それではまた次回の10分講座でお会いしましょう。薬学で患者を語る薬剤師泰蔵でした。それではさようなら。